こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けしておりました。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか、はい、発信しておりましたっていう過去形がちょっと意味深ですけど、ね、
そうなんですよ。なんとですね、大事なお知らせを今回はしなければいけないということで、一旦このポッドキャスト配信を止めると、一旦ここで区切りをつけてですね、また別の形で配信を、してお届けしたりとか、ちょっと方向転換をしたりとか、そのようなことを考えていますということで、佐藤さんからいろいろと詳しいお話を今回は聞けると思うんですけれども、今日はもう全然違う話をされるということで今回と次回で一旦ここでポッドキャストを区切りにしますというお知らせです。ですので、今までは集客とか売上アップになるヒントになるようなお話をお届けしていましたが、ちょっと変わりますよっていうことですね。いいですか？合っておりますか？で、佐藤さんは今日はどんなお話をされるんでしょう？
いや、いろんなこと言われるんですよ。あったり、メールで会ったこともないけど、メールで質問を受けたりいろいろするんですけど、
はい。
まあ、そういうのを聞いてて思うんですけど、多分、佐藤ってやつは鋼のハートを持ってて、ちょっとやなんだかんだ言われてもびくともしないとか、
はい。
いうふうに思ってる方が非常に多くてですね。
へぇ
ー。でも、こっちの頭では、そうですよって軽く言ってるんです、いつも。なんでっていうと、やっぱりコンサルタントって、くよくよくよくよしてるとか、自信がなさげっていうのは良くないなっていうのもあると思うし、
うんうん、
で、僕は適当なこと言ってるつもりもないんで、やっぱここは自信持ってはっきり言った方がいいなって思う気持ちもずっとあるんですよ。
ああ、はい。
でもこっちの頭では、こう見えても僕ものすごいナーバスなんですよ。
それはわかります。
めちゃくちゃナーバスなんですよ。
はい。
例えば、なんか自分の時点の店の中でもいいし、皆さんに配信するメルマガでも、講座でも、説明会でも。いや、もう、こっちの頭では堂々と言った方がいいに決まってるし、なんか、めめしいこと言うのも良くないって思いながら、そういうこと、形でみんなに配信してたり話してると思うんですけど、左側のこっちの頭では、本当にこれ、こういう言い方しちゃっていいかな、とか、偉そうに言ってるように聞こえないから、いや、俺実はこうなんだよ、ああなんだよって思うところが多々あったんですね、今までも。
うんうん。
だけど、いやいや、みんなが期待して聞いてくれてるんだから、堂々と言った方がいいや、って。だから終わったんだけど、ナミさんはご存知だと思うけど、なんか新しい講座とかセミナーやった時に、僕必ず聞くじゃないですか。うまく伝わってましたかね、とか。
あ、そうそうそうそうそうそう。
いますよね。
はい。結構、ビビリっていう言い方がちょっと合ってるか分かんないですけど、わ、すんごい細かい、なんか佐藤さんの、オープンに喋ってる、姿と、全然裏は違うなっていうのは感じてましたね。
いや、それが多分ね、僕の本音だなっていうことが最近分かってきて、
はい。
だからなんか、どういうのがいいかな、喧嘩弱いのに俺喧嘩強いっていうの嫌だなとか、
ああ、はいはい。
100万円しか持ってないのに俺1000万持ってるってのは嫌だなとか。
ああ、なるほど。
100万しかないんだ、俺100万しかないよってはっきり言って話した方が楽だよねとか。
うんうんうん。
喧嘩は弱いからごめんなさいって謝れますって言った方がいいよねとか。
かわいい。
なんか、それの方が、自分にとって、すごく、本当の自分ってそれだよなっていうのが最近ちょっといろんな、自分が心理学とかも学びの、メンターさんにお金払って、いろいろメンタルトレーニングしてもらいので、分かってきて。
ああ。
うん、だから、ちょっと変えようかな。だから、この、ポッドキャストをやめるんじゃなくて、内容も変えようと思ってね、今回。
はい。
ちょっと休んでから、配信の内容変えようと思って。でも今までの 講座もやるし、説明会もやるし、メルマガも書くし、コンサルやるわけじゃないんで、いいかなと思ってる。で、根本は、皆さんどう思ってるか知りませんけど、経営者だから、お金興味ない人はいないですよね、なんて僕言い方よくするんだけど、僕も経営者だからお金興味あります。好きですよ。お金たくさん欲しいですよ。だけど、本当の僕の一番欲しいのは、お金は2番目だなってことに気がついたんです。はっきり。
おお、で、あれなんですね。なんていうか、佐藤さんの真面目な部分が、ま、佐藤さん真面目だなっていう部分も多分伝わってると思うんですけど、この番組で。なんか、嘘をつきたくないなみたいな気持ちも、ふつふつとずっとこの辺に、こう、わだかまりがあったってことですよね。
いや、嬉しいな。分かってくれてるんだ、直美さん。
あ、本当に合ってます？
いや、なんだけど、これは、直美さんとほら、ポッドキャストの関係で知り合って、で、ずっとパーソナリティで打ち合わせするじゃないですか、やる前に。
はい。
だから別に、直美さんからお金僕取ろうとしてる、取ろうっていうかもらおうとしてるわけじゃないから、別に素でこう行くじゃないですか、いつも。
うんうん。
だから分かってくれるのかもしれない。でも、ポッドキャストを見てる、聞いてる人、うん、あれ、セミナー講座でしか僕と会ってない人、
はい。
わ、なんて尖った考えの人だとか、お金儲けに集中してる人だとか、心がさっき言ったように鉄の鋼でできてて折れない人だとか、
うん、
持ってる人多いんだなっていうのがなんとなく分かってきてね。
本当ですかそれ。
もう違う違うって、もう大きな勘違いですよ、それ、みたいな。
へ
ぇー。そう。だからこれはもう、なんか、ちゃんと言った方がいいなと思ってね。こう、素で言った方がいいなと思って。
うんうん。
なんでそんなことがはっきり分かったかっていうと、
はい。
あれなんですよ、YouTube 結構僕好きでいろんなの見るんですけど、
うん。
興味も何にもない人のことを勧められて YouTube その人が見たんですよね。
うん。
でも有名な方なんです。鈴木健二郎さんっていう人かな。
へぇー。
神戸大学の教授です、現役の。
おー、かなり硬派な方ですね、じゃあ。
ルックスだって、って思うような、YouTube に出てくるようなっていうか、その、メディアに露出するような感じじゃないっていうか、その、かっこ悪いとか、ブオとかって意味じゃなくて、出るんだったら全国ネットに出ちゃうんだから、もうちょっと、こう、かっこつけてきた方がいいんじゃないのって思う。でもよく学者ってそういう人多いじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。
うん。で、その人ってすごくて、これその人の研究したことって今、世界で使われてるんですよ。知らなかったけど、僕。有名なとこだとディズニーとか USJ に使われてるんですよ。危ないものを持って入る人いるじゃないですか。
ああ、うん。
それを一瞬でやばいもの持ってないかっていうのを検知する機械、装置を作ったんじゃなくて、その研究をして、これだったら危ないものを持ってることがすぐわかるよねっていう研究をした人。
へ
え。それを論文で発表したらしいんですよ。
お
うそしたらもう、いろんな、それ、だから個人が教えてくださいじゃないですよね。企業とかが、ちょっとこういうの作れないかってお願いしに来るみたいな。
うんうんうん。
で、それは税関でも使われてます。
ああ、そうなんだ。
うん。それから、まおみさん女性だから、女性だったら興味深いと思うけど、乳がんとか、子宮がこれに今応用しようとしてるのか、だから今、もうオファーが来てて、開発始まってるって言ったかな。なんか、ね、下ネタじゃないけど、なんか、乳がんのチェックってなんか、マンモなんとかって言って、なんか、おっぱいすくって、うんうん、痛いから嫌だっていう人が多いとかって、うんうん、もう全然痛みの買いもない。パッて素通と、歩いて通ってくればすぐわかるみたいな。
すごい。
とか、もし妊娠してる時のほら、子供の状態ってなんか、何でしたっけ？あれで見ますよ、
ね。そう、エコーとかで見ますよね。
あ、そうそうそう。うんうん、あんなね、もっとくっきりはっきり見えるんですって。
素晴らしい。
これこういう言い方しちゃう。もし問題ある子だとしたら、
うんうん、
初期の段階から分かっちゃうと。
ああ、それもすごいですね。
すごいですよね。
うん。
そういうのを研究開発して、これは何にでも転用できる、みたいな。
うんうん。
っていうのを開発した人。だから、聞いた話によると、なんかどっかの人が4億で、どっかの会社ですね、4億出すから、それの技術を提携してくれないかって話もしたらしいんですよ。
うん。
やっぱり断ったそうです。
なんか人のためにとか、そういう人のためにね、喜ばれるんだったら良さそうなのに、しかも4億。
そう。大金じゃないですか。
ねえ。
言い方が本当失礼だったら申し訳ないけど、一大学教授ですよ。まあ変なんですよ。 起業家じゃないんですよ。起業家だったら4億じゃ売らないよってのは分かると思います、商売だ。起業家じゃないんですよ。サラリーマンで4億あげるから頼むよって言ったら、行きますってすぐ言いそうじゃないですか、なんか。やっぱり断ったんですって、悩まず。
なんで？
で、その断った理由も聞いたら、だからファンになっちゃったんだけど、
はいはい。
それは生粋の技術者で研究者で、研究することが楽しくてしょうがないと。だから研究してるんですよ、と。
なるほど。
時間も惜しまず研究してると。だけど自分は、それを、だけど、次に欲しいのはお金。お金は興味があると。ちょっと僕と似てるんですよ、そこがさっき冒頭言った。だけど、これお金に興味があるが一番だと、起業家だから営業かけるわけじゃないですか。
はい。
売りたいから、買って欲しいから。なんかこんなことできるけど、どうですかどうですかって一生懸命やるわけじゃないですか。ちょっと話があっちこっち来そうだけど、なんか美容師に似てませんか？一生懸命自分の技術で僕こんなことできますよ、できますよって。なんだかんだ言って営業かけてるんですよね。来て来てって言ってるわけじゃん。僕こんなことできるけど来ませんかみたいな。
はいはい。
でしょ？でもその人は、起業家じゃないから営業一切かけてないんですよね。相手がこういうことできるやついないかな、こういうの開発してるやついないかな、探しに来て、オファーが来て、売ってくれないか、ノーって断ってる、みたいな。
ノーの意味がちょっとわかんないですけどね。
ノーの意味はね、こう言ってました。その、はっきり分かるじゃないですか。研究者、技術者の自分と、
はい。
お金は好きだってはっきり言ってるんですよ。欲しい。だけど、商売のために研究してるわけじゃないから、もしお金で売るんだったら、4億じゃ絶対売らないと。もっと大金になるだろう。なぜって俺はこんなに頑張ってきてるから。しかもなんかほんと世界初らしいんですよ。それをなんか方程式作ってなんか解明したのが。で、唯一じゃあその教授がどこでそれをみんなに知ってもらえたんだろうと思ったら、大学教授って論文書くじゃないですか。自分がこんな研究。で、それをやっぱり起業家たちが見てるんです。営業じゃないんですよね。勝手じゃないんですよね。
まあ、論文発表、まあ、規定の、そういう機会があって、そこで出しただけなんですね。だけって言ったらなんですけど。
だから、現実に戻ったら、僕の本音もそこにあるなと思ったんですよ。こんなこと知ってる、こんなことできる、こういうことだってアドバイスできるっていうのは、自分の、まあ、苦労しましたって言ったら大げさだけど、自分の店をやってる中でいろいろか、こうやってきて失敗がたくさんあって、これがうまくいく方法だっていうのを見つけて、これを皆さんに話してるだけなんだけど。あるいは、ナオミさんっていう方とかがあって、ナオミさんこんなこと悩んでて、それをこういうふうにしたらどうってやったら、ナオミさんうまく復活したっていうのを事例を基づいて話してるだけだから、言ってることに自信持ってるんですよ。だけど、そう言いながら、なんか、営業してるっていうか、売ろうとしてる自分もいるよな、みたいな。ちょっと本来自分の趣旨と違ってるよな、これ、みたいな。ちょっと偉そう。
そうなんだ。
それ教えてって言われて初めて、
うん。
じゃあ教えますよって。でも1万円じゃ嫌ですよ。5万円じゃ嫌ですよっていうのが僕の本当のなんか好きなパターンだなと思
って。論文系ね。
そうそう。5万円だからぜひ買ってくださいお願いしますってのは俺嫌だなと思って。本音では。だけど、2番目にお金は好きだから、お金欲しいから。いや、お金欲しいんだったらそうするしかないよねってちょっと思ってるところもあったんだけど、そうするとさっきの僕のあの、小心者、飲みの心臓を持ってる僕が、ナオミさんに聞くわけです。これでよかったですかねって。
ああ、そっか、営業かけたいわけじゃないし、実際は、本当はもう、まあ、知ってくれた誰かが、佐藤さん、それもっと教えてほしいって。で向こうから行ってきてほしいってことですね。なるほどな。
なんかね、そう思ったの。だから、売りたいんじゃなくて、買ってほしいんですよ。売りたい、売りたいじゃなくて、買ってほしい。
へぇー、まあ、まあ、みんなそうですよね。
でも多分、僕がメルマガで書くこととか、講座で言うこととか、そんなこと絶対言わないと思う。お金欲しいでしょ？僕も欲しいですよ。欲しいなら買ってくれませんよ。売ってかなきゃダメですよ。みたいな。
そうね、そうね。
うん。
ちゃんとお知らせしないと誰も知らないから買いようがないし。
で、その時に安いよ、安いよって言っちゃダメですよっていうのは僕よ
く、そうね、そうね。
言ってると思います。
はい。
それはマーケティングの世界では絶対そうだと思うし、こっちの頭ではそう思ってます、本当に。
うん。
で、
うん、
お金2番目に欲しいから、自分の脳の中では。
うん、うん。
いや、お金欲しいなと思った時は、やっぱり紹介して、アピールして、広告していかなきゃダメだっていうのも理解してるんですけど。
はい。
本音はそこじゃないよな、みた
いな。へぇー。なるほど。ちょっと、なるほど。言葉のニュアンス難しいけど、売りたいんじゃなくて、買ってほしい。うん。で、ちょっと立ち止まったんだ。はい。
あの、教えるんじゃなくて、聞いてほしい。
ああ、はいはい。自ら聞きに来てほしいみたいなね。
そう。
はい。
で、それもね、ここの場合、正直言うと1、2年ずっと考えてたんだけど、あの、考えてたっていうか、心理学をちょっと今更僕大学生じゃないけど学んでみたりとか、あの、メンターさんに、あの、毎月は会わないですけど、定期的に会ってちょっといろいろ聞いてて、佐藤さんがそういう気持ちになったのはいつなんですかって聞かれたんですよ。
うん。
エンターテイメントになりたいっていう、お金よりもそっちの方が僕は嬉しい、楽しいって思ったのは、
うん。
いつなんですかって言ったらね、ずーっと紐解いてったんですよ。そしたら小学校5年生の
時。へ
ぇー。昔のあれだから、なんか、夏休みになると、朝6時だか7時だか忘れたけど、みんな子供たちが集まってきて、ラジオ体操するわけですよ。
ああ、しますね。
で、ラジオ体操するとなんかカードにハンコもらえるんですよ、
システム
として。たくさん集まるとなんか、誰がくれてたのか、なんか景品っていうか商品もらえたりして。で、ハンコいっぱい、もういっぱい溜まってるとすげえだろうみたいにちょっと自慢になったりして。
うんうん。
でも僕もいやいや言ってたことは事実です。親に起こされてね。うんうん、ある時、5年生のある時、ゆうじくん、今日は、上に立って、体操やってって言われたんですよ。
おー。
で、すっげー緊張したんですよ。別に僕、スポーツマンじゃないし、運動何でもかんでもできますじゃないし、
はい。
小学校の頃から別超人気者だったわけでもないのに、俺があの、あれじゃないですか、なんかこう、朝礼やるときに演台みたいな1メーターぐらいで、そこでみんなの中で、こうやって運、体操するんですよ。
うん。
ってすっげー緊張したんだけど、まあ、で、やったんですよね。
うん。
その時の快感ってたまんなかった。もう、宴会から見たらみんなが僕のこと注目してて、
うん。
で、僕がこうやって体操やるじゃないですか、こうやって。
はいはい。
もうまあ、真似じゃないけど、一応真似してるんじゃない？
うんうん。
僕の。
うん。
ものすごい快感を覚えたんですよ。
なんだこら。すごい面白いんですけど。じゃあ、ラジオ体操すればいいじゃないですか。
じゃあ、ラジオ体操は、じゃあ、その時はそう思ったんです。エンターテイメントって俺好きなんだって思ったんだね。すごい快感して、それから、なんか余計になんかみんなの前でなんか話したりやるとか、目立つことっていうか、すごいねって言ってもらうことが、すごい好きだ、もともと好きだったんだと思って、
うん。
で、そういうのがずーっとやって、今初めて気がついた、それに。あ、ユージはそういうのが好きなんじゃんって。あの、100万円現金で1時間、なんか喋ってって。みんながしらーっとしてる中で喋るんだったら、ただでもいいからみんながわーってやってくれる中で喋った方が楽しいやん、みたいな。
うんうんうん。
だけどあれですよ。あれは別に興味ないわけじゃないから好きだから、多分それは、うん、気持ちはすごく楽しかったって思って帰ってこれるけど、いや、でも一戦にもなんなかったなっていうか、次2番目の好きなお
金。そうね。だから、なんか好きで集まってくれて、で、参加費も払ってくれて、で、ああ、楽しかったな、ああ、みんなも喜んでくれたし、で、収入もあるし、ってなったら最高ですね。
そう、そう、これが最高だなと思ってて。
うんうんうん、
どっちが一番なんだって、究極ながら、いや、お金のことが一番だっていう人が悪いとか嫌な人間って意味じゃないですよ。そういう意味じゃなくて、うん、だってそういう人世の中にいっぱいいるじゃないですか。例えば投資家なんかもろにそうでしょ？
うん。
僕は投資したことないから、ね、投資家の人たち、すごい儲けてる人いるみたいだけど、
うん、うん。
本当に出てこないじゃないですか。俺儲かってんで、みたいな顔して。
あ、うんうん。
で、僕はどっちかっていうと表に出る方が好きだから。
あ、そうかそうか。
でもし投資家になって100万円しか儲けてなくても、
うん。
これは儲かってますせ、みたいにみんなにわーって言われるのが楽しくしてもらえる。
そっちの方が好きなんですね。うんうん。
なるほど。で、ほら、儲かってますって嘘言うのは好きじゃないですよ、もちろん。虚勢派だ。うんうん、だこれをうまく自分のもっとストレスがかかんない、なんか、 なんかドキドキしない方法って何だろうんだろうと思ったら、やっぱり前面に出すのはもう自分の楽しいって思ったことを売った方がいいよねっていうか、売った方がいい。売るって言うとお金に換算してそうだけど、
うん。
売った方がいいな。ちょっと、
うん。
だから、ポッドキャストも、今最近ちょっとラジオっていうのを2ヶ月ぐらい試しで流してるんですけど、もうちょっと砕けた僕の本音が出てくるような、がいいかなってちょっと思う。
なるほど。ちょっとわかりました。これすごいですね。結構お話ししていただいたんですけど、まだ前半ですよね。
前半もいいと思います
。そうなんだ。
最後になんでこんな話を、多分これ聞いてる方って美容室経営者の人ばっかだから、急にお前言ってることが違うじゃねえかってショックを受ける人もいるかもしれないですけど、この話がどこに繋がるかって言ったら、美容師ってみんな技術職じゃないですか。
はい。
だから多分僕と同じ感覚を持ってるんだろうなと思ったんですよ。
あー、なるほど。
技術ば、本当の投資家だったら技術馬鹿にされたっていいですよ。もっといい商品は世の中にいっぱいありますよって。うんうん、いいんだよ、別に。みんながたくさん買ってくれて、俺儲かってるからね。それ済んじゃうじゃないですか。投資家だと本当の儲かりますよ、うんうん。でも、やっぱりどっか技術職って、お金は絶対欲しいですよ。多分みんな欲しいとこれは思ってると思う。僕も欲しいから。だけど、技術を認められたいというか、すごいねって言ってもらいたい気持ちの方がもっと根本にあるんだよなっていうことが、
ああ、
っていうのは今回。
確かに。
なんで、だけど、それによる弊害はいっぱい出てくるわけですよ。
そりゃそうですよ。今まで配信されてきたことは何だったんだになっちゃいますもんだって。
次回
もちろんですね。はい、今までのことだって当たり前にずっと大事なお話をされてきたし、間違ったことじゃなくって、そう、本当に美容室経営のこう売り上げを上げるためのお話をたくさんされてきて、それも真実だし、で、それで売り上げを上げた方もたくさんいるし。
今まで語ってきたことが嘘だったとかじゃないですよ。
じゃないですもんね。そうそうそう。
売り上げアップのための話だから、売り上げアップするためにはこうした方がいいって話は、本当に自分が経験してきたとか、うんうん、失敗したことでこれやんない方がいいよっていうこと山ほどあったんだけど、
うん、
本当のやりたいことだったかつはそこでもなかったかなみたいな。やりたいことじゃなくて自分が楽しいこと、
うんうんうん、
でおそらくこれ美容師の人はみんなそう思ってんだろうと。
へえ、あ、ちょっと後半気になりますね。
そこをうまく住み分けして、
はい、
本当は俺は技術者で技術を極めたいとかバカにされたくないとかいう気持ちは絶対僕もありますから。あって、うん、でも、2番目か3番目かわかんない。僕は2番目ですけど、2番目にお金は欲しいって気持ちがあるので。
うんうん、
でうまくやっぱり住み分けていくと、もっと経営ってうまくいくよね、みたいな。
お
ー。意識やることじゃないなっていうのも、ちょっと、なんかちょっと感じてくるところがあって。
うん、
です。
わかりました。ちょっと奥が深いので、まだもう少し、もう後半、まだ前半のうちの前半だっていうお話なので、
はい、
はい、次回に続きます。ありがとうございます、
はい。はい。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。